はい。ということでね、2本やりました。
はい。
まあ、いつもの感じで2本でございましたけどもね、みんなね、自分に合った職業は見つけられたかな、
うん、いい回だと思いますよ。
そうっすか。
職業の回。僕好きです、すごく。そういう。
ああ。
うん。
まあ、あなたでも職業変える気あるんですか？
ない。
ないでしょ。
うん。まあ、その、なんていうんですかね、その体験でどっかそのいろいろやってみたいなと思います。
うん、あ、その別にやれるんだったらでしょ。
うん、そのうん、なんでも体験はしてみたいなと思いますね。
うんうん、僕ね、結構バイトとかもね、うん、昔から常に掛け持ちしてやるタイプだったんで。
それはできないんだよな。
あ、そうですか。
うん、2つ3つとはできない。
俺3つぐらい常にやってましたね。
で、すごい時何やってたんですか。
すごい時、
うん、そのどことは言わなくていいですけど、その何系かだけでもいいですよ。
いや、だからファーストフード系と、うん、
ね、
パチンコ系と、うん、あとあのテレアポ的なやつとか。
あ、それ言ってたやつ3つ同時期やってたんですか。
あ、それも同時期やってた。パチンコなんか2個やってた時あったし。
てか、
うん、
3つ接客というか、その相手がいる仕事じゃないですか、
うん、
よくやれるなそれで。
なんか全然
できるよ。どっかはなんかその要は事務作業じゃないけれども、
あ、
相手が
いなくて違うタイプの
ってこと。そう、自分だけでできるようなことを入れようとかって思わないですか。だって全部一緒だと気持ちの切り替えができないじゃないですか。
うん、まあそうだね、うん、確かに。
それはすごいなと思う。
まあなんか結構いろいろやってたんだよな。
あ、心がないからか。
まあまあ、だから全部一緒だからね。客なんて。
心がないもんな。
まあまあそう。なんかね、一個むしろずっとやってる方が根詰めちゃってだるくなるね。
そつなくこなせる方っすか、あの、どこの場所でも。
そうだね。
誰とでも仲良くなって。
誰とでも仲良くはならないけど、仕事は別に普通にできる。
すぐ覚えていく。
うん、
ああ、じゃあ逆だな。
早め早め。
俺もマジで何にも。
あ、そう。
何にも。で、最初に聞かれるわけじゃないですか。
うん、
その、どうなっていきたいみたいな。
うん。
必ず言うのがどうにもなりたくない、
ね、だからよくそれで採用されるなって思う、
ね、俺は育たん、水はくれるなって僕毎回言うんですよ、うん、
いや別にだからあげようとはしてないと思うけど単純にこいつやる気あんのかなぐらいのことだと思うよ。
それはちゃんと言う。
よく言うね、そんな、うん、
誠実ですっつ
って、うん、いや僕はもう常にこの仕事を将来のためにみたいな適当なこと言って入ってたと思いますけどね、うん、覚えてないんだけど、
あの時にね、
うん、
あの駅構内で、
うん、
なんかあのお餅とか、まあ、お団子、うん、あとまんじゅうとかを売ってるようなとこがあるんですよ、
はいはいはい、
ね、でそれっていうのがその普通 の, あのコンビニエンスストアとかじゃなくって、うん、なんか専門的なお団子とかおまんじゅうとかを売るみたいなね、
はいはいはい、
うん、その例えばですけどアマゾンやらなんたらとかで、売り上げナンバーワンのおまんじゅうを駅でも売ってますみたいなのがあるんですよ。でそれでうち俺とまだまあ奥さんになってない今のまあ奥さんの、まあ、彼女の時にね、じゃあ2人でやろうかってなってね、20
やろうか、
であの時2人で面接の時行ったんですよ、うん、で2人で受けに来ていいですよって言われたもんだから、そういうとこだったんですよ。誰か、あの、一人で受けますか二人で受けますか何で受けますかみたいなのがあって、で、グループ面接みたいなんで、俺と、まあ、奥さんで行ったんですよ。そこにね、
うん。
そしたら、その、そこは、おまんじゅうを売る仕事だったんですよ。で、それがね、もうほんまに、あの、楽天とか、そういうランキングでナンバーワンのおまんじゅう。むちゃくちゃうまいと。いうおまんじゅうを、駅構内でも知らない人のために売るんですって言って。で、誰でもできるんですよ。
まあ、よくあるからね。
って面談で言うわけですよ、僕らの前でね。誰でもできますよって。あの、声なんてかけなくていい。そもそも、もうアマゾンとか楽天でナンバーワンっていう名前があるから、その、要は、見てわかるから、来るわけですよ。声なんてかけなくていい。
呼ぶほどのことじゃないと。
うん、売るだけです。簡単な仕事です。
簡単じゃん。
だから誰でもできるんですよ。頑張っていきましょうって言われて、
うん、
落ちたんですよ俺。そこまで言われて奥さんを受かって誰でもできる仕事俺落ちたんですよ。
なんで落ちたの、
なんだと思ったの俺。
何したの、
わかんない。
面接でだから落ちたってことでしょ。
面接で落ちた。相当良かったんでしょうね。誰でもできるから、
マジでわかんないわそれ。
誰でもできるんですよ、うん、 入れますたくさん人か、うん、やっぱ入れる人の方がいいんですよね。
仕事もあ
った
でしょ、
うん、もう暇だったからその時ね、う
ん、結構入れてたんだ。
もういやもうほんまに1ヶ月入れと言われたら僕は1ヶ月入りますよって。そらすごいねって体壊さないでにって言われてて落ちた。
すごいねそれ。よくそんな言えたなそいつ。
落ちたね。奥さんだけ受かって、じゃあ奥さん気ぃつこって、うん、あじゃあ
私やめるっつってい
いわっつってやめた。難しいですよね、それで受かるのね、
うん。まあでも、そのなんか、友達連れてくるみたいなこと自体がもうなんかダメな気するけどね。う
ん、いや、でもその、募集要項の中にあったんですよ。友達と来ていいみたいな。大歓迎っつって。
はい、なんだそんな。
ありがたい歓迎だよ、バカ野郎。俺だけ落としやがって。
うん、俺ね、でもね、バイトに関してのスタンスで言うと、うん、その時に必要なものを、うん、得られるプラスお金がもらえるって考えなんだよ。だから体鍛えたいみたいな時は体を使うような仕事するし、料理覚えたいと思った時は居酒屋みたいなところで働くとか。
あ、それすごいな。
なんかだからその損じゃん、お金払ってやることをお金もらってできるみたいな意味で結構ね、俺結構ポジティブに考えてた。それは立派。そう、
うん、
だから人間嫌いだから人と話したくないっていうので接客業を選んだし、
あーすごい立派だわ、
うん、でもそれでね、うん、そうあのだからかなり有効活用してますよ。そういう意味では
誰にでもできる仕事しかやってない今まで
ないよそんな仕事。
いやあるわ
この世に。
犯罪者しかやらないような仕事。
いや、わかんない。難しいわ。
駅構内で饅頭ってのみんな犯罪者だから。
ああ、そうなの。誰でもできるし。
誰でもできる。まあ、それ落ちたんですけどね。
吉本のあの面接みたいなね。
ああ、確かにね。
年々し入る時の。まあまあ、そんな ね、まあ、職業はまあいいんですけども。うん、あれですよ。
うん、
ちょっと、お便りね、最近も読めてなくなってきてるんで、おお、はい、ちょっと読みますけども。いきますよ。うん、トシボーイズ、岸本様、林様、ジャスミンママと申します。
知ってますよ。
知ってますね、うん、いつも楽しいお話をありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今回も、まあ、ちょっと空いちゃってるんでね、うん、今回もオカルト誌から立ち入り禁止、エンディングに至るまでたくさん笑わせていただきましたと、うん、お二人ともご年齢の終わりに古いことをご存知で、特に林さんは岸本さん以上にお若いのに、
はいはい、
外古いサブカルチャーについてさらっと語ることには驚かれています。驚かされています。
安全地帯とかかな。
まあそういうことでしょうね、うん、で今回お便りしたのは、林さんに早速少女漫画について語っていただきたく思ったからですと、私も林さんと同じく王道少女漫画の設定がひどすぎることを憤りさえ覚えます、
うん、はいはい、
ですから、少女漫画ミナティを林さんが一度会を設けてくださったらさぞや流飲が下がることだろうと、はいはい、期待しておりますと、
うん、
ぜひよろしくお願いいたします。ちなみに王道ではない少女漫画は林さんはお好きでしょうか。
ほうほう、
私は川原泉先生かなの漫画はお気に入りでした、う
ん、
岸本さんのお好みの少女漫画も教えていただけたら、うん、なお嬉しいです、
はいはいはいはい、
今後も更新楽しみにしています、うん、失礼いたします、うん、ジャスミンママよりということでございましたけど、前にね少女漫画をなんか、そうそう、なんだっけ、調べてたの、なんだっけあれ、
うん、
まあ、一応読んでたの、
読んでたっていうよりは番組のやつ、番組っていうよりは、
うん、
なんかあの少女漫画を、うん、てかいろんな、まあ、カテゴリーあるんですけど、いろんななんかこの選ばれたカテゴリーにまつわる漫才、うん、コントしなきゃいけないっていう、
あ、
はい、まあ、地方の番組があって、でそれで、まあ、ある芸人さんが引いた札っていうのが少女漫画なんですよ。
について
だで彼は少女漫画詳しくなかったから、あの俺に来て、
なるほど、
ね、俺詳しくないよっつって、うん、じゃあ一緒に勉強しましょうかってなって読んで一応ネタ作ったっていう、
ね、
関係でちょっと見てたんですよ、うんう
ん、で結構読んだんでしょ。
読んだ読んだ、
まあまあ、
たくさん読んだ、
あ、本当に、うん、でなんか、
うん、
こう一番ピンとくるもん、まあさ、その、うん、あなた結構ディスってたじゃないですか、
はいはい、
少女漫画のこの設定が気持ち悪いみたい な、うん、はいはい、なんかこんなやついねえよみたいなの言ってたでしょ、
うんうん、
でまあだからその、そこは結構、ジャスミンママさんもこう、
一緒だ、
あの、うん、はい、わかるわかるってことだったんですけど、うんうん、だから、少女漫画ミナティを、林さんが開催して、
うんうん、
その、得た情報を使ってこう、やってくれたら、嬉しいと、
はいはい。
やったらいいんじゃないですか、
うん、
まあ。そこまでの熱量ない。
いや、やりますやります、じゃあ。
少女漫画、
うん、
何、なんか面白かったのあった？ このタイトルおすすめできるみたいなとか、
あのむちゃくちゃなのは、
うん、
あの結構人気漫画なんであんま言えないですけど、うん、まあ、終わっちゃった漫画ですけど、うん、先生君主っていうのはびっくりしましたね。
先生君主、
先生君主、
先生はあの教師の先生、
そうですそうですそうですそうです、そうなんです。
先生に君主がつくの、
要は結構 S っ気のある先生と恋愛してしまうという女性との話なんですよ。
まあまあ設定としてはありそうだな。
そうなんですよ、うん、もともとなんかね、その女の子がチャランポランで、うん、彼が欲しい彼が欲しいって言ってて、
うん、
っていうのもなんか他の周りはね、彼作るけど私だけできてないみたいな、彼欲しい彼欲しいって言ってたんですけど、まあ、その女の子がですね、
うん、
なんかな、なんか飯かなんか食うた時に振られたかなんかで、
うん、
やけ食いしちゃったんですけど、うん、あ、財布忘れた、どうしようっていう時に、うん、まあ、ある男の人が払ってくれたと、
うん
うん、でその人が実はまあ、次の日かその次の次の日ぐらい学校行ったら新しい先生で、まあ、赴任した方だったみたいな、
ほうほうほう、
でそれで好きになっちゃうみたいなやつがあるんですよ。はい、
それはなんだ、面白かったの？
それむちゃくちゃでしたよ。面白かったですよ。
へえ、そうなんだ。
はっていうような結構ありました。
へえ、なるほどね。
そうそうそうそう、それはなんかありましたね。
結構それ最近のやつな？
最近だと思いますよ、だいぶ。
うん、いや、なんかそれこそさ、
うん、
な、話の中で多分知ってたと思うけど、うん、君に届けとかさ、はいはい、なんか最近のやつもね、
うん、
見てるっぽかったから、
読んでます、
そっか、
うん、
じゃあまあ面白いと思うのも あったんだね、そこそこ、
うん、そうそうそう。でもあれはわけわかんないですよ、そのごめんねこんなところに呼んじゃってって言って、体育館の裏とかで告白するじゃないですか、
うん、
自分が好きな相手の男の人か、うん、女の人が異性に告白されてる時にごめんねこんな体育館裏みたいなここに呼んじゃってっていうところに出くわすことある、普通っていうね、
うん、
それはちょっと思う。こんなとこになんでお前おるんっていう、
は
い
は
い、
なるほどね、あるある、うん、
そもそもなんでおるんかわからんし、そんなとこにたまたま出くわすような女怖えわっていう。
怖い。
裏道見つけてずっと、いや、ついていくって描写があったらまだわかるんですよ。
ああ、その前にね。
男女で私の好きな、うん、例えば A 君と、
うん、
すごいクラスで可愛いって言われてる、B 子さんが、
うん、
二人で奥の方に、もしかして告白されんの？みたいなのが、描写があればいいんですけど、たまたま、はぁーって言ったら、え、なんで、な、まるまるくんとまるまるさんが？みたいな。
お
うおう、え、なんでお前そこおるん？そもそも。裏の裏で。っていうのは、はって思う。
なるほどね。
大事なとこ抜けてないっていう。
あ、
うん、
これできるね、少女漫画ミナティじゃん。
できます、できます。
あ、ね。
うん、
一応ね、俺もなんか聞かれてたら、好きなのあれば、みたいな言ってたけど、
はいはい、
なんかね、うん、思い出せるので言うとね、
うん、
清くやわくだったかな。
それはもう有名じゃないですか。もう結構な関数で出るやつですよね。
うん、結構長かったと思う。うん、あれはなんか普通に、なんもう結局さ、
うん、
その、まあ前の彼女の、
うん、
趣味なわけなんで、うん、大体、基本的には。
いいっすよね。今ちょっと、
うん、
読もうかどうか迷ってんのが、
うん、
能面つけてる女の子。
何それ知らない。
主役でなんかね、ずっとその家は代々能面をつけると、
うん
うん、で能面をつけてるんで何どういうことを考えてるか分かんないと、
うん、
ただスタイルむちゃくちゃいい、性格むちゃくちゃいいみたいな。
うん、
ただ能面つけてるんで分かんないみたいな、
うん、
その女の子とその子に恋する男の人の話みたいな、
だ
から能面つけてるんですよ。一回
なんか不思議な、うん、
ちょっと不思議な話ですけど、そんなのありました。
少女漫画かどうかカテゴリーがわかんないけど、うん、恋愛もので言うと、うん、イエスタデイを歌ってっていうのが、
はいはいはいはい、
僕が好きですね。うんうん、透明系かな、うん、あれは買って読んでましたね。
すごいですね、買って読むって。
うん
うん、
すんげえペース遅いな、
うんうん、
2年に1巻出るかどうかぐらいのペースでやってて、
その恋愛が進むのが遅いとか
って。あ、それも遅いんだけど、
うんう
ん、あれはね、好きですね。
僕ライバルいるんじゃないんですよ。
ライバル？
ライバルがいるんじゃないんです。
もうだからそうすると、その出来レースになっちゃうじゃん。
恋敵がいるのがすごい嫌で、
出てこないパターンってあんまなくないでも、ぶっちゃけ。
むちゃくちゃいいやつがライバルだったらいいんですよ。
うん。
また好きなんだ、実は私も、じゃあ勝負ねっていう、
うん、
なんかちょっと、スポーツマンシップじゃないけれども、
うん、
すごい二人とも誠実にその子を狙って頑張っていくっていうのだったらいいんですよ、
うん。
そうやったら頑張れどちらもと思うんですけど、嫌なやつ出てくるときあるじゃないですか。
あるある。
例えばですけど、なんか弱みを握って付き合おうとしてくるとか、実は昔その男の人に、
うん、
その男がチャラい時があってね、遊ばれてて、その女はね、その時のことを根に持ってて、みたいなのとかあるじゃないですか。
あるあるうん、そういうのが結構ドロドロ系多いもんね。
そうそうそう、それが嫌なんですよ。
ね、最近ね。
ドロドロが嫌なんですよ。もう16ぐらいでドロドロしてる生活あるわけねえだろうが、と思って。
過去がさ、そうそう、重いみたいな、多いよね。重
いみたいな。で、男前で、サラサラ髪。うん、は、いやいやいや、待ってって思うんですよね。
なんで？
お父さん、お母さんがいないんです。で、おじいさんのところ、おばあさんのところで、実はずっと僕を育っていました、つって。で、結構荒れて荒れて、っていうのが、
うん、
え、今そんな落ち着けるの？え、何があったその1年間っていうのか。ね、そうそう。
なんかあれよって。結構設定がさ、うん、みんな過去に抱えてるよね、なんか大抵ね。いや、そうなんですよ。そんな抱えるかなとは思っちゃうけどね。
あと抱えまくってるのに、ストーリーにそんな関係ねえっていうね。
まあそうそうそう。
ちょっと暗いっていうだけです。
でもそれは多分あれだよね。失敗したんだろうね。うん、ね、うん。最初につけるだけつけちゃったけどみたいな。
うん、家族っていうものがさ、くだらなく感じるんだよ。
誰のせい
で捨てられちゃったから、
親に
ね。うん。そうそう。とか、お母さんが旦那に逃げられて、うん、お父さんに逃げられて、むちゃむちゃ、うん、チャラついちゃって、子供育てるために水商売に行っちゃって、うん、男とかをとっかえひっかえしてたから、
はいはい、
恋愛っていうのはくだらねえものだと思ってたみたいなね。うん、ただもう、
そうそうそう。うん、よくあるパターンね。
よくあるやつね。
うん、親父蒸発とかね。
なんだ、
うん、
この胸の痛み。あいつが違う男と話してると、なんかイライラしちゃうって言って。
あ、そう。
今はそれが恋だって言わないでおこ、みたいな友達がいて。
うん、恋がわかんないパターンね、
う
ん。
そうそうそう。友達が言わないでおくっていうね。うん、あ、こいつ、みたいな。うん、
なんかもう、まあまあ、確かにそう言われてみると、なんか見たことあるなっていうの多いんだな、描写が。
自分で気づいた方がいいよって。お前誰なん？
ね、
シャシャリ出てきてるけど、みたいな。友達かわかるけれども。恋愛っていうのを、それが人に、うん、なんか友達とかにね、それ恋愛だよって言わないでおこって言うだけの、
うん、
なんかすごい余裕持ってるお前なんな、
うん、
みたいなとかね、学生が
そうね、うん、女の子も急にモテ期来たりするしね。
そうそう、急にモテ
期、ね、3,4 人急に来るとかね、
うん、メガネ外したらものすごい綺麗でしたみたいな。いや、メガネ外しきるやつはメガネせいでも綺麗やから
そうそう、そこまで隠しきれるもんかなと思っちゃうよね。
メガネってそんなアイテムじゃないから、うん、
う
ん、でやっぱ思っちゃいますね。
まあじゃあそれはね、今度やってくださいよ。
熱くなっちゃう。
ね。
やりたい、ちょっと言ってみ
る。はい、
うん。
これもなんかね、うん、どうしようかな、じゃあ、
うん。
あ、ちょっと変なね、やつ来てたんで、読もうかなと思って。何この話みたいなのがあったんで。
いいじゃないですか。
これか。はい。アイス様、岸本様。まあ、不思議な体験談ですというタイトルね。はい、林様、岸本様、いつもお世話になっております。
お世話。
オカルトネーム、吉田と申します。
はい、ありがとうございます。
突然なのですが、はい、最近感じた不思議な体験を聞いてください。
なんだ？面白そう。
先日行った職場での飲み会での話です。
飲み会ね。うん。うん、よく行くな。
いや、行くよ、普通は。その飲み会には、僕の好みの同僚も出席しており、運がいいことに隣の席でした。
うん、わあ、すごいいいじゃん、
ね。少女漫画の話した後に、
この、うん、
展開ですよ。
いいっすね。うん、
しかし、僕はかなりの奥手で、
ああ、そうか。
その同僚にチラチラ視線を送るだけで、全く話せずにいましたと。
うん、気づいてる気づいてる。絶対。気づいてるって。
酔った勢いで話そうと考え、
いいっすね。
お酒のピッチを上げるが、
うわ、いいな、おい。
隣に好みの子がいる緊張感でか、全く酔えず、
うん、
お腹がいっぱいになるだけでしたと。
濃いじゃん。
すると、
うん、
僕の右腕に軽い衝撃を感じ、
うん、え、何？
驚いて振り向くと、
うん、
好きな同僚の隣に他の女性の同僚が座っており、
うん、
男はね、やっぱりマッチョが一番だよ。ねえ、まるまると、好きな同僚の名前を呼んでいたと。
あ、はいはいはいはい。
だから女の、ね、まあ、友達が、
うん、
好きな女の子にも、
そうですね。
ね、マッチョが一番だよねってこう聞いてると。
どうせブスね。
うん、まあまあ。
うん、
と、絡みながら、
うん、
僕の右腕をパンチしたようでしたと。
おうおうおう、
その、
感触っていうのがね、ね、うん、
やっぱマッチョが一番だよねとかって言ってこうパンチしてきたと、う
ん。はいはいはい。
もしかしたらこれを機に好きな同僚と話せるかも、うん、とテンション上がると、さらに運がいいことに、
うん、
その同僚が僕の好きな同僚に悪ノリで、
うん、
ねえねえ〇〇もパンチしてみなよ、
めっちゃいいじゃん、
スッキリするよと、うん、僕の腕にパンチを促してきましたと。
めっちゃいいじゃん。
本当にいいと、
うん、
その好きな子がね、
はいはい、
確認されましたが、
うん、
どんな形でも彼女に触れたいので快諾、
うん、わあいいな。
それから右腕にパンチを受けると、
めっちゃいいじゃん、
全身の筋力が脱力し、うん、疲れがスーッと抜けるような感覚がありました、
うんうん、うわあいい話、
変だなと思いながらも、
うん、
僕も少し酔いが回った勢いで、うん、か弱いね、もっと強くパンチしてみと言うと、
うわいいなそれ、岸本さんが言いそうだな、
楽しそうだな、
うん、
彼女は少し楽しそうにパンチをし、うん、僕はさらに弱い弱いと煽ると、
うん、
彼女は少しムキになってパンチ、
うわめっちゃいいじゃん
みたいなやり取りで10回ぐらいのパンチを受けると、
ちょっとやりすぎじゃない、
僕のおちんちんが半立ちしました。
おお、わかるわかる。でも
それから緊張がほぐれ、
うん、
結果的にその同僚と飲み会が終わるまでずっと楽しく話すことができ ました
、うん、すげえいい話じゃん。
相手もオカルトや都市伝説好きみたいで、
うん、
お二人のポッドキャストを長年聞いていたおかげで話がめっちゃ合い、本当に良かったと感じました。
いいことしたな俺ら。
この飲み会がきっかけで LINE 交換ができ、
うん、
たまにご飯に行ったりします。
めちゃくちゃいい話じゃん。
これからも配信を楽しみにしていますという、
うん、
オカルトネーム吉田さんからね、
どんな恋愛漫画より素晴らしいわ
ね、
うん、
ちょっとなんかあの楽しさがもう伝わってくる、うん、感じでしたね。
わかる。でもそのパンチで
ちょっとね、中学校ぐらいでやりそうなこの絡み方ですけど、う
ん、ちょっとよくわかんないですけど。
え、本当に
僕そんなことしたことない
んで。あ、本当に、はい、なんか やりませんでしたこんな。
あれはあったわ。なんかあの
腹筋パンチして
手をこすってって言われ、ちょっと手こすってみてください、岸本さん。手こすってって言って、手こすってこすって指の匂い嗅ぐとなんかいい匂いするらしいよって言って、一緒に
俺が、え、どういうこと、
自分の指をこすった、指を匂ったらいい匂いする、ペンってあの匂った時に手を
ちょっと手を叩いて顔に当てるっていう、
うん、
クソしょうもないやつですね。
そうそうそう、うん、それをあのしてる男女を見て、
うん、
あの学生時代反勃起しましたね。いいことしてんなっていう。
あ、いえ、それ、うん、そんなんだったんだ。
ゲーム感覚で女性に触れるんだと思って。
ああ、そうね、うん、まあそれもなんか一種手法ですよね、
う
ん、
そうそう、
うん、うまいやり方ではあります
。それはしてるの俺は見てた、ずっと、うん、
へえ、
ずっと見ていた。だから2人じゃない、3人で遊んでたんだあれは。
ねえ、
俺も含め見ている俺。
まあまあまあ、うん、CPU 対 CPU を見てるみたいなねことですよ。
そうそうそうそう、
自分は参加できない、
感染だから。でもあれ言うじゃないですか、あの例えばですけど、11人いてね、
11、うん、
サッカーで、ね、12人目はファンのあなたですって言うじゃないですか。
ああ、言う言う言う。
私ファンのじゃあ12人目なんで、
人
だから3人目の
サポーターとして、
だ CPU CPU だった人も、うん、俺ももう仲間入りですよね。
ちゃんとそれを
そうそうそうそう、
応援がてら反勃起してた、
うん、じゃあ結構友達いたんだな俺。そう思う。
いや、まあまあそうね、
みんなを見ていたから、
うん、気持ち悪い。いやなんかこれ、
うん、
ね、大人になってやったらちょっとどうなんだろうな。楽しいのかな。
むちゃくちゃ楽しいじゃないですか、それ。う
ん、なんかね、うん、すごい。
すげえいい話じゃん。
ういういしい感じ、うん、で、ブスに感謝ですね。
うん。ね、むちゃくちゃいい話じゃん。
ブスと僕らに感謝ですよ。うん、
ね、
はい。
やっぱりさ、男はさ、筋肉がなきゃダメだよね。
絶対やばいやつだな。
まるまるちゃん。あなたもパンチしてみなよ
ってことでしょ、
うん、
うん、さ、あ、じゃあちょっとパンチしてもらさせてもらいますっつってパンパン、
ね、
ダメだよそんなんじゃ、もっとパンチしなきゃ、
頭おかしいやつしかいなくなっちゃう
みたいなね、
歯が抜けてます、
ね、そうそうそうそう、歯はね抜けてるんですよ、うん、うん、必ず、
はい、まあまあわかります、
いい話じゃないですかこれ、
うん、ちょっとほのぼのした話のお便りいただきました
、うん、ね、じゃあ次お願いします。
ブス描写もいいよ。投げ投げ。
ああ、いいじゃないですか。
まあ、でも、
めちゃくちゃいい話。
こういうのもね、うん、たまには、いいですね、う
ん。僕がドキドキする
んで、ね。ありがたいなと思います。
うん、僕、だから、岸本さんみたいに何人とも付き合ってないと。
うん。
一人二人以上はね。
うん。
俺、ワンパターン、というか、ワン、
パターンでもないな。パターンじゃない
けど、一人しか知らないから、だから分かんない、そういうなんか、
なるほど、
ね。どういう風に付き合った、付き合い方って一つじゃないですか、一人につきね。
うん。
うん。だから俺はもう一つしか知らないから、
はいはいはい。
だから聞くのがすごく楽しいですよね。だからそれで恋愛漫画見てんのかもしれないです。
いや、でもさ、そんな、それもみんなそうじゃないの、うん、女の子も。その、
どういうこと？
自分の架空の世界で楽しんでるっていうか、うん、自分を投影して楽しんでんじゃないのあれ。
え？
え？どういうこと？
投影？
うん、自分の付き合い、うん、こんな付き合い方ができたらいいなっていうふうに考えて、みんな見てんじゃないの？
少女漫画難しいでしょ。
いや、そうなんだけど。
そう考えて、
うん、いや、あ、いや、そうかな。俺結構リアルに思ってるんじゃねえかなって思ってたけど。
例えばどういう？
いや、だからその。
カードとカードでぶつかるとか？
いや、もうちょっとリアリティある。あの、うん、それこそさっき言った教師との恋愛とか。
でもその先生君主はあれですよ。あの、女の子のお父さんお母さん海外に行ってて、
うん、
で、海外に君も来なって言われてて、
うん、
で、あの、先生と付き合ってると、やっぱバレちゃうとダメだからっていうことで、じゃあ私、
は
あ、もう先生を置いて海外に行きますって言って海外行ったんですよ。じゃあその先生も海外を分けてきて、その場で、あの、お父さんお母さんに挨拶するっていう、海外ですいませんみたいな挨拶、あの、付き合わせてもらってますと、娘さんと、え、でも先生ですよねみたいな。だからもう卒業したらすぐ結婚する気でいますみたいなことを言うっていう描写があるんですよ。
お、何それ、
はって思ってます、ね、うん、まあ、そういうのがあったんですよね、うん、
まあまあなるほどね。まあ、うん、まあまあ面白いっすわ。
そうそう
そう。人のなんかそういうのは、なんかいい、いいわ。
あれとかしたくないですか？あの、海外に行く男性か女性かわかんないですけれども、空港までお見送りして、その時に、絶対に大きくなって帰ってくるからみたいな。
お
うん。
やりたいって。やりたいのそれ。
あんなんとかちょっと、いいじゃないですか。いやで僕離れるの嫌なんで、人のを見たいですね。
あ、そうなんだ。うん、なんか、恥ずかしいな、でもあれ。
一回、奥さんの家族と、まあ、海外行くときに、空港で、ケンジさんって誰もいない場所に向かって騒いでる女性いましたけど。
ああ、いや、話しましたね。ね、
そう、それはありましたけど。
なるほどね。
ああ、いいっすよ、恋愛ってね。いいですよね。
恋愛話の、なんか、募集してもいいね。
うん。
あ、面白い恋愛話あったりとか。うん、ね、オカルト絡んでてもいいし。
そうそうそう。それかもう、あれでもいいな。もう新しく、番組始めるじゃないですか。恋愛番組でもいい。
恋愛相談、ね、
恋愛の番組でもいいな、もう。
いいね。ジェーンスーみたいにやって
く、うん、そう、うん。恋愛番組でもいいな。まあ、その、僕の一つのね、その経験値だけでどこまでいけるかとかわかんないけれども。うん、
まあ、だいたい経験してない、うん、シチュエーションをね、うんうん、解決していかなきゃいけないわけですからね。
でも一撃必決ですよ、僕は。結婚してるから。
なんですか、どこぞ
殺じゃなくて結婚してるから、一撃必決ですから、僕は。で、結婚できるまで行くの難しいじゃないですか。まあ、付き合ってるところで会う、会わないっていうのがあって、別れてしまうっていうのあるじゃないですか。そこを僕はちゃんと、一撃必決、必ず結婚してますから、100% なわけです
よ。まあ、100発100中ってことね。
うん、だから、もうほんまに、僕ですよね。
僕ですよ、ね。
僕がもうはっきり恋愛マスターなんですよ。
ああ、一番。
そう。失敗は知らないから。まあ、成功しか知らない。まあね、成功体験しか。
どうなんだろうな、それ。まあまあ、ちょっと、それもやってみたいね。
はい、やってみたい。
その、ちょっとさ、
うん、
リハじゃないけど、
うん、
のためにも、ちょっと恋愛相談のメールとかでいい、
うん、あね、
欲しいですね。
欲しいわ。
全部ズバッと解決しちゃおう。
ズバッと解決しちゃう。
いいね、
名前ローマ字に変えようかな。なんか恋愛相談を受けてる人ってなんかローマ字とかカタカナのイメージが強い。
誰イメージしてってんす
か。なんかあの私はニューハーフだからあの男性の気持ちも分かるし女性の気持ちも分かるんだって言うじゃないですか、はいはいはい、いやお前はニューハーフの気持ちしか分からないよって僕は思うんですよ。
いや、どっちも分かんないよって思うよね。うん、
どっちも分からないでしょって、うん。ニューハーフの気持ちしか分からない。
一番分かんねえじゃねえって思うよね。
ですよ。で、あの人たちっていうのは別に、あの、男性の体だけれども、男性が好き。
男性、うん、そうそう。
っていうわけじゃないですか。
うんうん、そう。
だから女性が好きっていう気持ちは分からなくないって思うん
ですよ。そうだ
ね。だからニューハーフの人はニューハーフの気持ちしか分からないよねって僕はずっと思って
る
んですけど。
俺もそれは ずっと思ってる。
か、ニューハーフと、
うん、
あの、女性の気持ち。だって心は 男性じゃないわけですから。
女性だから。
そうそうそうそう。別に悪いとは思ってないんですよ。その男性が好きとして。僕全然本当そこはね、友達もいますしね。
いや、
女装してる。
それと別の話じゃん。わかるかわかんないか。
まあね、そうそう。だからわかるわかんない。だから全然僕は否定してなくって、そういう恋愛があってもいいと思うし、男同士全然好きだったらもう付き合っても全然いいと思うし。
ね、やればいいよね。
全然好きでいいと思いますし。そこは違うだろ。
でも
気持ち女の子どっちか分かれば違うくないって思う。それは違うぞ。
違うよね、うん。俺もずっとそれは思ってた。
そうなんですよ。うん、
なんか、だからみんな相談するって言うじゃん。それも違くねって思っちゃう
んだよ。それは違うくないってやっぱ思っちゃう。
うんうん、まあまあいいんだけどね、うん。多分話しやすいんだろうね。
でしょうね。
対象にならないけど男の意見が聞けるっていう風に思って多分言うんだろうなと思う。
あと面白いしむちゃくちゃ。ね、って、うん、
やっぱね、
ユーモアがある、
あれなんですよね。大抵が絶望を味わってきてるじゃないですか。うん、まあ、幼少期っつうか、
まあ、その気づいた
時とか青年期ぐらいからね、うん、で、まあ、やっぱり傷つけられてることが多いから、
うん、
ユーモアで切り抜けるとか、うん、そういう技術が多分つくんじゃないかなと思います ね。
僕は吉本新喜劇にずっと出てる方がいらっしゃって、
うん、
そこってやっぱ縦社会ですよ。吉本芸人さんですからね、うんうん、そこで先輩にしごかれた、まあ二つの意味でしごかれて、そこで、あ、
目覚めたの、
俺は女性が好きなんじゃない、これ先輩のこと好きだってなっちゃった。しごかれて、
完全に
ほんま二つの意味で
しごかれて、ね、目覚めたんだ。
その先輩もそういう人だった。でそれで目覚めちゃって、好きすぎて新喜劇で、その人が結構ボケの人だったんですけど、突っ込まれてたりとか頭パーン叩かれてるするのを、もう好きな人が頭叩かれてるのを見てて悲しすぎるっつって、で新喜劇やめたんですよ。
何じゃそりゃ。
そういう知り合いがいて、今も女装してて、ほんまも女性にしか見えない人なんですけど、そういう人とかね、まあ、いるからね。
はい、変わった目覚め方だね。まあ、ね、まあ、シチュエーションだいぶ。
だから全然そういうのは別に変じゃないと思う。わかるわかる。だから俺もわかる。
まあお前が一番わかるんだもんな。
俺が一番わかる、
うん。
俺が一番わかってる。全部のジャンルこと。
全知全能の恋愛の神だもんね。
そうそう、うん、そうそうそう。
じゃあもうほんとみんな今悩んでんならすぐ送ってくればいいじゃない。
あれらしいですよ。僕のこと遠くから見ると縦長のハートに見えるらしいですよ。
全然意味わかんない。全然意味わかんない。
いや、恋愛すごすぎてね。
お、
縦長のハートに見えるらしいです。
あ、うん、まあその
そう
写真とかで撮ったりとかすると
縦長のハートに見えるっていう。
なんかそれを待ち受けにするといい
ってことね。そうそう、いいっていう。俺と奥さんが歩いてると、あのハートが歩いてるってやっぱり言われますしね。二人がね。
ちょっとそれもよくわかんないですけど、
ちょっともよくわからない。切ってきますね。
いや別に便利だな、自分で編集するの、ね、はい。まあいいか、ね、もういいや。ちょっと時間で微妙なんで、この辺にしとこうかな。
いい話だった。でもそのパンチはね、
なんかたまにさ、こういうお便りの中にさ、うん、すごい純粋無垢みたいな話、うん、たまに混じってくるじゃない、うん、なんかそれがいいよね。うん、
チョンさんは結構遊ばれてるから、その、バカにしかしてないかもしれないけど、俺はすごい気持ちわかる。本当に。
ピュアさを持ち合わせてるんだなっていう。なんかでも、奥手な男の人に対して、男って好感持つよね。
持つ。
単純にね。なんか。
の一個、すごいいい、すぐ終わる話。
いいよ。
高校の時にね、本当に友達がいなくってね。誰とも話してなくて、
もうおなじみですよね。
でも友達というか、もう本当友達までいかないけれども、
うん、
ちょっと、あ、おはようございますもん言っちゃうもん
な。仕事で同級生にね、
おはようって言ったらおはようって返してくれる人が欲しいと思って、
うん、
どうやればそこの地までいけるかなって言って、
地って
地までいけるかなって、うん、でその人が要は得のあることを、情報とかを教えてあげればそうなるんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
もうすぐ可愛い子がねパンツ見えてたんですよ、
うん、
うち工業高校でめっちゃアホだったんで、
うん、
みんなスカート短いんですよ、
うん、
もう立ってても
パンツ見えるぐらい、まあまあよくいるよね。若めちゃう、
うん、でまあまあ普通に見えてるんで、それでスッと歩いていってね、ちょっと仲良くなるかなっていう人のとこまで行って、ねえねえあの子パンツ見えてるよ、こっちの角度だったらむちゃくちゃ見えるよ、すごい有益な情報だ
ったんですよ。まあまあ有益情報ですね、
うん、したらその女の子に、あいつがパンツ見えてるよって俺に言ってきたよってチクられて、
うん、
むちゃくちゃ嫌われた話
なんで なんでよ。
したらおはようも何も言えなくなったっていう。
うわー。より。なんか、残念な、ね、結果になっちゃいましたけども。
あいつやばいなっていう。
いや、まあでもそれは、どうなんだろう、うん。本人に言えば違ったんじゃない、まあ、
ね。パンツ見てるよ、うん。確かにね、
うん。本人に言うべきだね、それは。
確かにね。
うん、
あ、それいいっすね。でも一人僕言いましたよ。あの、テレビ局で働いてる時に、
うん、
喫茶店あるじゃないですか、日テレの。
はいはい。中にね。
階のところにあって、うん、で、そこの喫茶店で、ほんまにもう、あぐらかいて飯食ってるやつがいて。
それは AD とかでってこと？
あの、超売れっ子モデル女優。
ああ、普通にタレントで、
うん、誰でも知ってるような、そいつがまだクソヤンキーの時に、
うん、
もうほんまあぐらかいて飯食ってたんですよ。
うん、
その子に、あの、いや、あの、見えてますよって、うん、そういう仕事してるんだったらちょっと、
気付
けた方がいいんじゃないですかって言って、うん、したら、やかましいって言われました。はい。
へぇ、うん、
今じゃ青春ぶってるけど、俺は知ってる。うん、俺は知ってる。
うん、そうか、言ってる。って
ね、うん、そんなんありましたね。
うん、誰だろうな、
うん、誰でしょうね。うん、
まあまあね、へ、ね、そうなんだ、
う
ん。
そうそう。
まあでも、ちょっとね、
うん、
こういうお便りも、だんだんお待ちしてますので、
はいはい、
ぜひ送ってください。ぜひぜひ
お願いします。
もういい？
はい、
じゃあ、あれ言っときましょうよ。
何？
あれがあるんだよって。イベント。
あ、そっかそっか、はいはい。
5
月30日。
そうっすね。5月30日。
水曜日でしたっけ？
水曜日。
19時半ですか？
19 時半からロフトプラスワンさんで、
はい、まあ、おなじみの場所です
けども。やりますけども。
うん、
ライブジム。
都市ナビゲーション。
うん。
うん、
また、ね。トークライブジム、都市ナビゲーション。
はい、ビーズさんの。
ユアフレッシュ。ユアフレッシュ。うん。
うん。ユアフレッシュ
歌詞。
ああ、はい。ビーズさんのね。
ね。
まあ、ビーズ先輩の、ちょっと題名を。
そうですね。
ちょっと文字出していただいて、
うん、
毎回やらせてもらってるんですけど、今回は都市ナビゲーションということで。
まあもちろんね、うん、僕らも、ライブジムを背負ってずっとやってきておりますから。
いるんでね。
ボリューム3とかかな、
はい、3ですね。
ですけども。
うん、
はい。まあ、なんていうんですか、うん。いつも通りといえばいつも通りなんですけど、
うんうん、
まあ、なかなかポッドキャストでは喋れないような話をしつつ、う
ん、はい、
今回はゲストはほぼというかなしで2人でやるんで、うん、もう本当にトシミネティ感覚で、
そうですね、
まあ聞けるというか、はい、見れるというか、
うん、
みたいな感じしようかなと思ってるんで、
う
ん、
そうですね、
まあ、初めて来る方も全然来やすいと思いますよ、うん、あのトシミネティ聞いてて初めて来るという感じだった。
ロフトプラスワンのイベント初めての人も結構来られますよね。
そうですね、うん、まあまあまあ、ね、7割8割ぐらいはまあリピーターですけど、うん、まあ、やっぱりいますから、ちゃんと初めてですっていうのは、
うん、
全然
全然そこはもう、うん、岸本さんがねちゃんと対応してくれてるんで、
いやもう本当にそうですよ、
一人一人握手して、うん、なんか言うじゃないですか、他の人がたくさんいらっしゃったんで握手できませんでした、話できませんでしたって、
うん、
そこはもう気兼ねなくね、
ね、なんかいまだにでも気使ってる人多いんだよね、うん、
全然気使わなくていいですよ、
いやすごい後悔のさツイートしてる人多いじゃん、なんか
全然そんなの、ね、
なんでそんな気使うんだよって思うんで、気使わなくていい、うん、
本当に
後悔するほどだったらもう言ってくれりゃすぐ行くから ね、
うん、ね、もう嬉しいだけなんで僕らからしたら全然話しかけていただきたい、
本当に、うん、ぜひね、
うん、
遠慮なく言っていただければと思いますし、
そうそう、
でまあ内容はね、まあ、うん、僕まだ考えてねえ部分が多いって何とも言えないんですけども、
は
い、
私はまあまああんま聞けないちょっと芸能ゴシップニュースと、
うん、
呪われるかもしれない写真とか出そうかなと思ってます、ちょっとね、
僕もだからちょっと映像を使うものとかはやろうと思ってるんで、まあね、やっぱポッドキャストでほら限界があるんで、
そうですね、
まあ
動画はね難しいですね、
ぜひイベントならではの、うん、ネタを見ていただければと思いますんで、
ぜひぜひ、
はい、まあそんな感じですかね、あとさほらアメトークでさ、ビーズ大好き芸人
やってたみたいですね、
やってて、で、これでね、やっぱやってたんですよ。いじってたんですよ。
うん、
最初に、稲葉さんが、
うん、
ライブジムへようこその下り、 あれはね、あの、今回僕もちょっと負けずに気合い入れてやろうと思ってますんでね。
完全に俺らの方が早かったけどな、ビーズより。
うん。でも、てか僕のでしょ、あれ。
うん。
ほぼ。
だから、あ、稲葉行ったなと思った
もん。うんね。うん。いじられる。ね。
うん、
でまあ、多分ビーズ超えられるのはあそこだけだと思う。
うん。確かに。
ライブジムで。
うん。
うん、っていうことでね、まあそこも期待してね、来ていただければと思いますけど。
僕、あの今から3分ぐらい前のから、
はいはい、
全然何言ってるか分からなかった何言ってんだろうこの人ってずっと思ってました
あの
何言ってんだろうと思ってました。
僕も何言ってるかちょっと記憶にないですけど、うん、
遅いからね夜ね、もう2時ですから、
まあとにかく5月30日、
そう、
もうチケットも販売しておりますので、ぜひ、分かんなかった、買い方分かんないとかあったら、
そうですね、
連絡してください、気軽に連絡ください、ね、以上かな、はい、はい、もうなんかある、
あとね一つ告知がありまして、
はい、
あのある媒体で、
うん、
それはもうあの始めたらすぐに告知させてもらうんですけれども、
はいはい、
ある媒体でまたあの音声なんですけれども、
うん、
音声でちょっと新番組を立ち上げてくださいっていうのは依頼があったので、
はい
はい、ちょっとそれをやろうかなと思ってるんですけど、
うん、
あの都市伝説オカルトっていうと、まあ、今までというとオリーグとかありまして、
うん、
で今僕らがやってる、まあ、都市伝説オカルト、僕時々夢やってい
い、はい、
でイベントもあって、うん、で都市伝 X もあるじゃないですか、
うん、
ちょっとオカルトばっかりだったから、
うん、
その話ばっかしてると、僕はしてるんですけど、結構プライベートな話とかしないわけじゃないですか。
してない。
うん。うん、そのオカルト寄りでない話ってしてないから、うん、ちょっとそういったような新番組っていうのは自由に話していい場所だから、うん、オカルトっていうよりはちょっとそこから離れて、
うん、
普通の僕らの、
はいはい、
まあ、プライベートな話とかもしていこうかなと、
なるほど、
思ってるわけですよ。
うん。
うん、で、まあ、そこでちょっと話してほしいトークテーマなんていうのをちょっといただいたら、
うん、
あの、ありがたいなと思ってまして、まだふわふわなん
で、ね、まあね、ふわっとしてるからちょっと送るのも難しいかもしれないですけど、う
ん、何でもいい、本当にこんなこと聞きたいみたいなね、
こんな話をしたらいいんじゃないかとかあれば言ってくれればいいかな、
何でもいい、本当に
都市伝説とオカルトに全く関係なくていいですよ、うん、
関係なくていい、
ね、
うん、関係あってもいいですし、
あってもいいけど、
あってもいいけど、うん、できれば関係ない、例えば今回みたいな恋愛の話でもいいですし、
そうですね、うん、まあその番組で、
うん、
まあ、そんなに長い番組じゃないんで、
うん、
10分ぐらいとかになると思うんですけど、うん、まあまあその時間内に、
そうですね、
終わるようなね、
何でもいい
感じの話、
うん、例えばあのおすすめしたい曲があるんです、聞いてみてくださいって聞いたら、その曲の感想言ったりとか、映画とかの感想とか言ってもいいし、
なるほど
ね、うん、何でもいい、
地球温暖化についてどう思いますかとか、
あったけ以上
、うん、逆に難しいね、
うん、
テーマくれたら、
うん、
本当に一言で終わるとかになると思うんだよね、
そうそうそうそう、あったけとかね、
うん
うん、言いますよ、
むずいとか、うん、で終わると思うんで、
ダメだと思う、大変だと思う
ね、
言います、
その辺はちょっと僕らのキャパを考えて送っていただければと思います。
何でもいい、本当にもう、でもシンプルなやつがいいですね、なんかね、
そうだね、
うん、食に対してとか、
う
ん、
そうね、
うん、
まあ
いろいろね、
おっぱいってテーマくれたら、
まあ、全然話せ
る、ね、2時間半話せますけど、
うん、俺はもう一人のおっぱいで10年遊んでる人間ですから
ね、
そ、そんじょそこらのおっぱい使いとは全くもうね歴が違うわけだから、
うん、まあまあ何でもいいんでぜひ送ってください、そうそうそう、
何でもいい、本当に
これをじゃあ送るところはこっちでいいよね、
メールアドレスで、はい、アドレスで全然大丈夫です、はい、
ということでじゃあ、まあ、それもお願いします、
はい、
ということで
何でもいいんで、
ツイッターやっておりまして、はい、都市ボーイズと検索すればツイートのやつあります、うん、フォローしていただければ、ね、うん、最新情報見れます、うん、であとブログございまして、こちらはポッドキャスト消えちゃってるやつ、過去のやつ全部聞けますので、
はい、
ぜひ聞いてください。あとイベント情報とかもね、うん、載ってます。あとメールアドレス、都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com こちらに、先ほどのね、はい、お便りご意見ご要望なども、あとお仕事依頼などね、は
い、
全部受けたまっております。
ぜひ
お願いします。以上、
都市伝 X、
うん、
うん、もう調べたら僕らのね、その動画媒体のレギュラー番組なので、
はい、
ぜひぜひそちらもちょっと動く都市ボーイズ見ていただきたいということで、
都市電 X って検索すれば、はい、都市電は漢字、X は、
う
ん、
そうそうそうそう、ローマ字の X
で、あいつ、
うん、あいつ英語の X で、ね、
英語のやつでやれば出ますんで、
XYZ の X でね、
うん、
はい、
ね、
うん、
そうです、
それです、はい、
うーん、以上、
はい、
かな、はい、じゃあ締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。